こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。自分で書くシンプル遺言、簡単なのに効力抜群は、弁護士の竹内涼が一般読者に向けて執筆した遺言と相続の実用入門書である。中心に置かれるのは、複雑な資産承継対策を網羅的に解説することではなく、自筆で作成する遺言書を法的な効力を損なわない形で現実に書き始めるための道筋である。2020年7月に始まった法務局の自筆証書遺言書保管制度にも対応し、作成後の保管までを視野に入れている。目付情報からは、遺言作成前の財産債務の確認、遺言の種類、書き直し、遺留分への向き合い方、配偶者に財産を残す場合などが扱われることが確認できる。相続法に詳しい松原正明元横浜家庭裁判所部総括判事、精神科医の名越康文との対談も収録され、法律の手続だけでなく、家族に遺言を残す行為の意味を考える構成となっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、自筆証書遺言を書ける行動に変える簡潔な設計。本書の特徴は、遺言を必要だと理解しながらも、難しさや心理的負担から先延ばしにしがちな読者を想定し、手続の入り口をできるだけ単純化している点にある。遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があることを示しつつ、自分で書く場合に何を確認し、どのような記載をすれば良いかへ焦点を絞る。自筆の遺言書は手軽である反面、形式上の不備や財産の特定不足があれば、遺族の手作を難しくしうる。したがって、短く書くことは内容を曖昧にすることではない。本書が掲げるシンプルさは、承継先を明確にし、余計な表現を避け、法的に必要な要件を落とさないための実務上の工夫として理解できる。書き方の見本や、急ぐ場合、高齢で漢字を書くことに不安がある場合を想定した説明が紹介されている点も、知識の提供だけで終わらせず、作成という行為に読者を接続する役割を果たしている。次に、作成前に財産と借入れを洗い出すという基本作業、遺言の有効性は文章の形式だけで決まるわけではない。誰に何を承継させるのかを適切に定めるには、遺言者自身が保有する財産と負債を把握している必要がある。本庫の目次には、借金や所有財産を洗い出す重要性が明示されており、ここに実用書としての堅実さが現れている。不動産、預貯金、有価証券などの積極財産だけを念頭に置くと、債務、保証関係、継続的な支払義務といった問題を見落としかねない。また、財産の内容や名義を確認する作業は、遺言における対象の特定を助けるだけでなく、遺族が死後に情報を探す負担を軽くする。遺言は相続税対策にも関係しうるとされるが、節税だけを出発点にすると、家族関係や分け方の実行可能性が軽化する。本書の構成は、まず全体像を整理し、その上で意思を文書化する順序を促している。これは、定型文を写すだけでは解決しない相続実務の前提を初学者にも伝えるものといえる。さらに、配偶者、子の有無、再婚など、家族構成に応じた送し方、相続では、同じ財産額でも家族構成によって検討すべき点が変わる。本書は、例えば妻に全財産を残す場合を含む書き方を取り上げ、このいない夫婦、再婚、内縁といった類型にも目を向けると紹介されている。この構成が重要なのは、家族だから当然に希望通り受け取れるという思い込みを避ける契機になるからである。法定相続人の範囲や法定相続分は、婚姻関係、子の有無、親族関係によって異な。さらに、遺言による分配を考える際には、一定の相続人に認められる遺留分や残された家族の生活基盤も無視できない。本書も遺言を過信せず、法定相続分や遺留分にこだわりすぎない注意を掲げる。法律上の数字だけで結論を出すのではなく、誰が住居や事業、日常の資金を必要とするかを具体的に考える姿勢を意味する。類型別の見本は万能な答えではないが、自分の家庭の事情を点検し、必要なら専門家へ相談すべき論点を乱す実践的な入り口になる。書き直しの可能性と判断能力を失う前に備える意義。遺言は一度作成したら固定される書類ではなく、事情の変化に応じて見直されうる。本書は、遺言書を書き直せることに触れる一方、認知症の人には勧められないという注意も掲げる。この組み合わせは、遺言を早すぎる決断として避ける必要はないが、判断能力が十分にある時期に準備を始めるべきだという実務的な示唆を含む。家族の出生、死亡、離婚、再婚、財産内容の変動、住居の処分などがあれば、以前の遺言が現在の希望と合わなくなる可能性がある。だからこそ、まずは現時点の意思を明確にしておき、節目ごとに内容を確認する旗が、何も残さないより現実的な場合がある。ただし、判断能力が疑われる状況で作成変更すると、死後に有効性が争われるリスクもある。遺言を単なる老後の事務と捉えず、意思を表明できる時期に行う家族への備えとして位置づけることが、 本書の自分で書くという方針を安全に生かす条件となる。最後に、法務局の補完制度と対談が補う書いた後の課題。2020年7月開始の法務局における自筆証書・遺言書補完制度に対応していることは、本書の時期にかなった特徴である。自宅で保管する遺言には紛失改変の疑い、発見されないまま相続手続が進むといった問題がある。保管制度はこうした不安を抑える選択肢となり、遺言を作成することと確実に残し必要な時に利用されることをつなぐ。本書は文面の書き方だけで完結せず、保管まで含めて遺言の実効性を考える点に意義がある。また相続法の専門家である松原正明精神科医の名越キャス文との対談を収録することで、法律技術と心理家族関係を別々の問題として扱わない構成になっている。遺言は財産の配分を定める文書であると同時に、残される人々の関係に影響する意思表示でもある。もっとも、保管制度を利用したからといって個別の分配内容の妥当性や遺留分、税務上の問題まで自動的に解決するわけではない。制度の役割と限界を分けて理解することが重要である。結論として、本書は遺言を書いた方が良いと感じながら、法律用語の多さ、死後の話題への抵抗感、手作の煩雑さによって着手できない人に適した一冊である。とりわけ配偶者に生活基盤を残したい人、このいない夫婦、再婚内縁など家族関係に個別事情がある人、親に遺言を勧めたい家族にとって検討の出発点になりやすい。専門的な相続実務を網羅する書籍や税務対策に重点を置く解説書と比べると、本庫の差別化は自筆証書遺言を実際に作成保管するまでの障壁を下げることにある。財産と債務の確認、遺言の種類、見直しの必要性、遺留分への注意、保管制度という要点を一般読者が順を追って確認できる形にまとめている。加えて、法律家と精神科医の対談を収めることで、遺言を形式的な書面作成に相性化せず、家族への配慮や意思決定の問題としても考えられる。もっとも、財産が多岐にわたる場合、事業承継、不動産共有、相続人間の深刻な対立、税務上の複雑な論点がある場合には、本書を足場に弁護士、税理士などへ個別に相談することが望ましい。ご支援いただける場合は、竹内涼、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。